エステル7章から8章、神の怒りに任せなさい。2012年6月3日、私たちは、怒り、や、憤り、の気持ちに振り回されて大きな過ちを犯すことがあります。それは、怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す、箴言29-22、と記されている通りです。しかし、万軍の主、ヤハウェ、の憤りによって、その燃える怒りの火に、大地はその元位から揺れ動く、イザヤ 13-13、などとあるように、神は憤りを発せられる方です。そして、神の形、に創造されているものは、この世の悪に対して怒るべき時があります。しかし、私たちの怒りや憤りは、不安や愚かなプライドから生まれてはいないでしょうか。エステル記に描かれる王もハマンもすぐに憤りに満たされてしまう人々でした。しかし、モルデカイもエステルも、怒る、のではなく、嘆いて、います。怒りの第一次感情は不安であると言われますが、二人は不安を嘆きと祈りに変えました。そして、神はそれに応えてくださいました。パウロは、あなた方は、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい、ローマ12-18-19、と言いましたが、モルデカイもエステルもハマンに力で対抗しようとする代わりに、嘆いて祈りながら、神の怒りに任せた、と言えましょう。1、私に命を与え。私の民族にも命を与えてください。多くの人々は、ユダヤ人モルデカイが、なぜ王命に逆らってまで、アガグ人ハマンに対し、膝をかがめず、ひれ伏そうともしなかった、のかを不思議に思います。ところがこの書では、その理由が明確には記されていません。ただ、ハマンが、モルデカイに対する憤りに満たされた、理由が、二度にわたって明確に記されています。1回目は、ハマンはモルデカイが自分に対して膝をかがめず、ひれ伏そうとしないのを見て、憤りに満たされた、3-5、と描かれました。この直後にハマンは、ユダヤ人絶滅計画を立て、その実行日を、くじ、プル、を投げ、ることで決め、3-7、どの民族を滅ぼすかを伏せたまま、ペルシャ王アハシュエロスを動かし、王の全面委任を受けて、約1年後の第12、アダル、の月の13日に、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、家財をかすめ奪うことを命じる文書をペルシャ帝国全土に書き送りました。3-13。そして、2回目は、ハマンが王と共に王妃エステルの宴会に招かれ、その帰り道のことが、ハマンは、王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた、5-9、と描かれています。この時ハマンは、高さ50キュビト、約23メートル、の柱を立てさせ、モルデカイをそこに吊るすことの許可を王から受けようと決めました。これによって、モルデカイの命は翌日には奪われ、せっかくのエステルの決死の覚悟も萎えてしまう可能性がありました。ところが、その夜、ペルシャ王アハシュエロスは眠りにつくことができませんでした。それで王は、王国の出来事を記した記録を読み上げさせました。その結果、ユダヤ人モルデカイが、王殺害のクーデターを未然に防いだという功績に気づきました。そして、王はハマンに、誰にどのような理由で恩賞を与えるかを隠したまま、王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう、6-6、と尋ねました。ハマンはてっきりそれは自分のことと思って、その人に王服を着させ、王の馬に乗させ、その上で、王の首長の一人に馬を引かせて町の広場の人々の前でその人の功績を称えさせるようにと進言しました。王はその時、ハマンの恐ろしい野心に気づいたことでしょう。その結果は、なんと、ハマンがモルデカイを乗せた馬を引いて、人々の前でモルデカイの功績を称えるという逆転に至りました。そしてそれを聞いたハマンの妻は、彼がモルデカイに負けてしまうことを予告しました。その直後に開かれた王妃エステルの2回目の宴会の様子が、王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした、7-1、と描かれます。エステルは前日に、まさに命がけで、王から召されてもいないのに王の前に出て行きました。 それはユダヤ人絶滅計画を思いとどまってもらうためでしたが、彼女はその時も、またその後の宴会でも、自分の願いを王に申し出はしませんでした。そのような中で、この主演の2日目にもまた、王はエステルに、あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか？王国の半分でも、それを叶えてやろう、と尋ねたと記されます。7-2。王がこのような表現を使うのは3度目です。これは当時の王が自分の権威を示す常套句かもしれませんが、エステルは王が3度にもわたって自分の寛容さを紹介せざるを得ない状況を作ったとも言えましょう。簡単に願いを言わなかったことで、王の方がエステルの願いが何なのか聞きたくてたまらなくなっています。まるで王の心はエステルの手の内にもてあそばれているかのようです。そこで王妃エステルはついに自分の願いを表現して、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてくださいと言いました。 7-3。 彼女は私の願いと言いながら、私に命を、また私の望みと言いながら、私の民族に命を与えてくださいと明らかに王の意表をつくような、驚くほど控えめな願いを述べました。そしてそのように願う理由を、私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。 7-4 と述べます。王はこの言葉を身を乗り出すように聞いたのではないでしょうか。自分の知らないところでエステルの民族が取引の材料にされ、滅ぼされようとされるというのですから。これはかつてハマンが銀1万タラント、当時の王家の年収の3分の2もの金額を国庫に納めて、一つの民族を根絶やしにするといったことを思い起こさせたことでしょう。 3-9。 そればかりか、エステルは、私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのですと付け加えました。最後の文章は、私たちの苦しみは王の損失に比べたら取るに足りませんからと訳すことができます。彼女は王の同情を引き寄せるような表現で言葉を始めながら、最後には王の損得を自分は何よりも気にしていると付け加えました。彼女はハマンのユダヤ人絶滅計画は、ただでさえギリシャとの戦争に負けて困難に陥っている王家をさらに困難に追い込むことになると言外に言ったのではないでしょうか。王はエステルのことを大切に思っていましたから、彼女とその民を失うことが自分にとってもとてつもない損失になるということがすぐに理解できたことでしょう。エステルは決して自分に対する王の愛情を確かめるような表現は使っていません。ただ自分の切実な願いを驚くほど控えめに、しかも王の心や王の置かれている状況に寄り添うようにして表現したのです。2、そんなことを企んでいるものは一体誰か、どこにいるのか。それに対しアハシュエロス王は王妃エステルに尋ねて、そんなことをあえてしようと企んでいるものは一体誰か、どこにいるのかと言いました。 7-5。 ここでは誰か、どこかという問いが強調されていますが、彼女は驚くほど簡潔に、その迫害するもの、その敵はこの悪い忌まわしいハマンですと答えました。 7-6。私たちの時代の常識からすれば、エステルはもっと慎重にハマンの悪事を証明する必要があるように思います。しかし彼女は本題に入るまでに十分すぎるほどの時間を取りながら、王が身を乗り出して、誰か、どこか、という質問をしたくなるように仕向け、最後は有無を言わさずにハマンを追い込むような会話へと持っていきました。その結果が、ハマンは王と王妃の前で震え上がった、と描かれます。彼はエステルの話を聞きながら、自分のユダヤ人絶滅計画が問題にされていることに驚きを覚え、何らかの弁明の言葉を述べたいと思っていたかもしれません。しかし、エステルと王のあまりにも簡潔な会話の前で、すべての弁明の機会を失ってしまいました。その後の展開が、王は憤って主演の席を立って、宮殿の宴に出て行った。 ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして、居残った。王が彼に災い、悪、を下す決心をしたのが分かったからである、7-7、と記されます。王はこの時に、一瞬のうちに、それまでのハマンとの会話を思い起こし、ハマンの狡猾さと残虐さ、危険な野心に思いが至ったのではないでしょうか。なお、すでに、王がハマンに、王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう、と聞いた時の彼の反応を聞いたあたりから、信頼できない気持ちを持っていたと思われます。そして、王が宮殿の縁から主演の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は、私の前で、この家の中で、王妃に乱暴しようとするのか、と言ったというのです。7-8。これはハマンがエステルにすがるために、その長椅子に手をかけていたという程度のことかと思われますが、憤っていた王には、ハマンが乱暴をしようとしているように見えたという意味だと思われます。そして、この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた、とありますが、これは当時の犯罪人が捕らえられる時に頭に袋をかぶされることを指しています。ハマンは総理大臣の地位から一転して王家の反逆者として捕らえられたのです。しかも、その時、王の前にいた宦官の一人ハルボナが、ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています、と言いました。それに対し、王は即座に、彼をそれにかけよ、と命じました。そして、その結末が、こうしてハマンは、モルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった、7-10、と記されます。ハマンが憤りに満たされてユダヤ人絶滅計画を立て、またモルデカイを木にかけて殺そうとして行動したことが、結果的に王の憤りを買うことにつながり、ハマンは自分が用意した木にかけられて殺されました。まさに、穴を掘る者は、自分がその穴に陥り、箴言26-27、と記されている通りです。また、日本語のことわざの、柵を弄して墓穴を掘る、に相当すると言えましょう。3、王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え。発祥の初めには、その日、アハシュエロス王は王妃エステルに、ユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた、と簡潔に描かれますが、これはまさに天地がひっくり返るような出来事です。つい1日前までは、ペルシャ全土のユダヤ人はハマンの策略によって、絶滅の運命が定まっているかのように思えました。モルデカイは本来、この時間にはハマンの家に建てられた木に吊り下げられていたはずでした。ところが今、モルデカイはハマンに代わって、法令を発布する王の指輪を預かる総理大臣の立場に挙げられたのです。これまでの物語の展開の鍵は、憤りにありました。エステルが宮殿に召されるようになったきっかけは、王が前王妃ワシュティが命令に従わなかったことに、非常に怒り、その憤りが彼の内で燃え立った、1-12、ことから始まっていました。ユダヤ人虐殺計画は、ハマンがモルデカイの不遜な態度に、憤った、ことから立てられました。そして、ハマンの滅亡は王の、憤り、によって決まりました。ところが、モルデカイもエステルの場合も、彼らが、憤った、という表現がありません。彼らは当然ながら、ハマンに対して憤ったはずですが、ここに記されているのは、彼らをはじめとするユダヤ人すべてが嘆き叫びながら断食をして神に祈ったということです。エステル記にはあえて、神の名が省かれていますが、彼らがハマンに対して憤りの気持ちをあらわにする代わりに、すべてを支配する神に向かって叫んだということは明らかです。そして、神はご自身の姿を隠しながら、エステルを王妃の立場へと導き、クーデター計画をモルデカイに気づかせ、時間が経過してから、王を不眠にしてモルデカイの功績に気づかせ、ハマンが高慢になるのに任せて自滅への道を開いていかれました。 モルデカイもエステルも、ハマンに対する復讐心に駆られて行動したのではなく、神の裁き、また神が立てた王の裁きに信頼しようとしていました。ハマンは最後の最後まで、エステルが自分のことを、その敵は、この悪い、忌まわしい、ハマンです、などと呼ぶとは思いもしませんでした。ハマンは自分が王妃からも高く評価されていると思い込んでいたのです。彼女はもちろんハマンを心から憎んでいたはずです。しかし、憤りと憎しみの心を神に訴えることによって、極めて冷静な行動をとることができました。また、モルデカイも決してハマンに対して卑屈になることも、怒りをあらわにすることもありませんでした。ハマンがしぶしぶ、モルデカイを王の馬に乗せて人々の前で彼の功績を称えざるを得なかった時にも、モルデカイは決して嫌味の一言も言わなかったに違いありません。モルデカイもエステルも、神にはすべてを逆転させる力があることを信じて、憤りに身を任せはしませんでした。しかも彼らは、神がすべてを支配しておられるなら、自分たちは何もしなくても良いはずだなどとは決して思ってはいません。エステルの願いにより、ペルシャの首都に住むユダヤ人は三日三晩の断食をして祈りました。エステルはその時死を覚悟しました。そして、三日目に王の前に決死の覚悟で出た時から、すべての歯車の動きが変わったかのようです。これはイエスが十字架で死んだ後、三日目によみがえったことを示唆する出来事です。4、王の指輪で印が押された文書は、誰も取り消すことができない。エステルは、モルデカイが総理大臣の地位に抜擢されたことに満足することなく、ユダヤ人絶滅計画自体を無効にするために、初めて具体的な提案を、泣きながら嘆願、しました、8-3。それは、アガグ人ハメダタの子ハマンが、王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように、証書を出してください、というものでした、8-5。しかし、一度出された王名を取り消すことはできません。それで王は、王妃エステルとユダヤ人モルデカイに、向かって、あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように、王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は、誰も取り消すことができないのだ、と言いました、8-7-8。それでモルデカイはアハシュエロス王の名で新たな命令を書きました。その内容は、どこの町にいるユダヤ人にも、自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を、子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し、滅ぼすことを許し、また、彼らの家財をかすめ奪うことも許した、8-11、というものでした。先には、ペルシャ帝国内のすべての民に向かって、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、家財をかすめ奪え、という王命が出されていましたが、それを無効にするためにユダヤ人に徹底抗戦を許したばかりか、襲いかかってきた者の家族までをも根絶やしにし、家財もかすめ奪うことを許可したのです。つまり、ユダヤ人の自己防衛権をペルシャ王が保護し、それを応援するという姿勢を見せたのです。国際政治で熱い戦争を防ぐために、抑止力、という言葉が用いられます。例えば北朝鮮は、何度も公に韓国の政権に鉄槌を下すと脅していますが、それを実行できないのは、韓国及びその同盟国アメリカの戦力が自分たちに勝っていることを知っているからです。軍事力を持つことの最大の意義は、攻撃を退けること以前に、敵の攻撃の意欲をなくしてしまうことです。ミサイルの最大の存在意義は、攻撃力よりも抑止力にあります。しかも、この王命には、具体的な日付が、このことは、アハシュエロス王のすべての州において、第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた、と記されていました、8-12。これは、ハマンが9時、プル、って決めたユダヤ人絶滅計画の実行日にあたります。つまり、ユダヤ人にはいつでもどこでも、敵に復讐する権利が認められたのではなく、ユダヤ人絶滅計画の予定日に限って、復讐が認められたのです。そして、各州に法令として発布される文書の写しが、すべての民族に公示された。 それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった 8-13 と記されますが、ユダヤ人がこの日に徹底的な防衛の権利を王から認められているのをすべての民が知ることによって、彼らはユダヤ人への攻撃を思いとどまりました。この法令はシュシャンの城でも発布されましたが、 8-14、その後、モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって、王の前から出てきた。すると、シュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとって、それは光と、喜びと、楽しみと、栄誉であった。王の命令とその法令が届いたどの州、どの町でも、ユダヤ人は喜び、楽しみ、祝宴を張って、祝日とした、と描かれます。8-15-17。ユダヤ人はこのことを毎年覚えてプリムの祭りを祝いますが、その時期は杉越の祭りの1ヶ月前です。それはカトリック教国におけるカーニバルに似ています。杉越の祭りには、祝い方の厳密なルールがありますが、この祭りは、心の奥底からの喜びを自由に表現する日、まさに、光と、喜びと、楽しみと、栄誉、の日として祝われる日です。そして、その結果が、この国の民のうちで、自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである、8-17、と記されます。自分たちの立場を公にできるということは、神の民がこれからは堂々と礼拝のために集まり、神の民としての愛の交わりを自由に深めることができることを意味しました。これ以降も、ユダヤ人は世界中で自分たちの共同体を築いていきますが、その原点がここに記されています。私たちも自分が神の民であることを互いに喜ぶ交わりを、この世に対して証しすることができます。私たちが特別な神の民であることを周りの人々も評価せざるを得なくなるということ、それこそ最大の伝道になります。ペルシャ王アハシュエロスはアングナ王ではありますが、当時の王権と神のご主権には似た面があります。神もすでに出されたご自身の言葉を変えることはできません。神はご自身に逆らう者に呪いを下されると警告しておられました。また神はご自身が創造された世界を台無しにする者たちに怒りを発しておられます。私たちは神の怒りと呪いを受けるのにふさわしいものでしたが、神はなんとその怒りをご自身の御子をなだめの供え物とすることでご自身で鎮めてくださったのです。イエスは私たちの身代わりに神の呪いをその身に引き受けられました。それによってイエスに信頼する者は呪いから祝福へと移されました。イエスを主と告白する者はもはや神の怒りと呪いを恐れる必要はありません。エステル記での大逆転はそれを示唆しています。モルデカイはイエスの雛形でもあります。ヘブル5章7節にはキリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました、と記されますが、モルデカイもハマンの策略によりユダヤ人絶滅計画が王名として出された時、着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行った、4-1、と記されていました。彼は何かの具体的な計画を練ろうなどと考える前に、ひたすら泣き叫んだのです。神はそれを聞き入れて状況を逆転させ、死ぬはずだったモルデカイを生かしたばかりか、彼を総理大臣の地位に引き上げました。それは神がイエスを死から救い出してご自身の右の座に着座させたことに通じます。私たちは人々の前で強がる必要はありません。恐れや悲しみが迫ってきた時には、人から軽蔑されるほどに泣き叫んだら良いのです。ただ、それを神の御前ですることが何よりも大切です。神はすべて逆転させてくださるからです。